先日の国に続いてまた声をかけていただきました。本当に感謝しております。ちょっと自己紹介がまずこのところから思います。いきなり古い写真を書きましたけれども、これは大正15年の長野県の岡谷というところで撮られた宣教支度で撮られたクリスマスの様子なんですけれども、これが私の祖母なんです。大正15年、祖母がこの年に信仰を持って、そして受洗にして、私はクリスチャンの3代目になります。祖父母はもともとは小海線沿線の非常に田舎の出身だったんですけども、祖母は非常にその一つの村の中でも割といい家に生まれて、私の祖父は非常に貧しいといいますか、普通の農家に生まれてですね、随分と身分に差があったようなんですね。で、実はこの祖父母が駆け落ちをしまして大正時代に、そして、八ヶ岳を、おそらく手をつないだんじゃないかと思いますけど、手をつないで越えていって、そして岡谷というところに出まして、そのところでうちの父が生まれるということになりますけども、やはり大変そういう時代に駆け落ちしてですね、身をもってということは心細かったんじゃないかと思いますけども、教会に行くようになって、そしてそこで信仰を持って、で父がまた信仰を持つようになり、父は牧師になりました。そして、私は1958年生まれです。昭和33年生まれですので、来月実は還暦を迎えるというそういう人間です。で、私の息子はもう30歳で、長女が今度結婚しますけども27歳です。そして3番目が今20歳で大学の3年生というところです。こんなところからちょっと今度座らせていただいて話したいと思いますけども、一回顔を見せてもあと隠れますので。私は紹介いただきましたけれども、東京キリスト教大学というところでこういう科目を担当しています。それから今は日本同盟キリスト教団、そこの八千代市にあります八千代聖書教会というところの牧師もしております。牧師の安心を受けてからもやはり30年になりますけども、京都横浜でずっと牧会をして、今私は牧師とこの大学の教員ということを2つやっております。で、先月もイスラエルに行ってきたところですけども、これが本当の私といいますか、ネクタイをしてみんなの前にこう立って説教するっていう、それもいいんですけども、これはですね、キリストの時代の墓の中なんですね。そういうところに行くとなんか生き生きとした顔をして、います。そしてこれがこの夏です。で、今日は創世記の28章を開いて、そして皆さんでそこをお読みした後、少しこのヤコブの話をしたいと思っております。お父様の名前はイサクですね。で、イサクが60歳、私の年齢の時に生まれたのがそのヤコブということになるわけですが、ヤコブの話をしたいと思っております。そしてその後にそこと関連のあるものが実はこの夏発見されました。これは大変大きなニュースで、本邦初公開というと、もったいぶったような言い方してあるんですけども、そのところを紹介したいと思っています。それではじゃあ一旦創世記の28章を読んでいただきたいと思っています。28章の10節から22節、お手元に聖書をお持ちの方、どうぞお開きください。
じゃあ私読ませていただきます。創世記28章の10節から22節まで。ヤコブはベールシェバをたってカランへと旅立った。あるところに着いた時ちょうど日が沈んだので、ここで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。 その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れをののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。ここそ神の家におかならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路で私を守ってくださり、私に食べるパンと着る着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。以上です。
毎年あのイスラエルに行っているというような話をいたしますけども、実際のところはパレスチナ暫定自治区と呼ばれるところなんです。よくニュースなんかにも出てきますけども、環境も政治も大変厳しいところです。ただ日本とは違う何かこう平和な時間が流れるところでもある。非常にこうゆったりと時の流れる不思議な平和の土地であるというのも事実だと思っています。このパレスチナというところも、これは聖書の舞台です。毎日私は運転をしておりましたけれども、私たちがこう走っていたところ、こう宿から発掘現場まで毎日往復するわけですけれども、その走っていた道といいますのは、実はヤコブもアブラハムも歩いた道です。そしてイエス・キリストもその弟子たちと一緒に歩いた道なんです。それを確かに言うことができます。と言いますのも、その道の傍らには聖書時代の遺跡がそのまま残っています。町がそのまま残っています。そして、私たちがこう宿泊していたところもその道の傍らにありますけれども、これは2000年前の記録にも出てくるものであって、私たちが走っている道というのはもう2000年前あるいは4000年前と何ら変わらない道であるということをはっきりとこう言うことができるわけです。厳しい環境、私たちがいるすぐ近くに難民キャンプとなります。パレスチナ難民キャンプ、そしてその道を挟んで、今言った道そのままなんですけども、その道を挟んでイスラエルの入植地というものもあって、彼らは本当にこう敵対し合っています。そのような中で緊張も覚えますけれども、しかしまたそこはイエス・キリストが歩かれた道でもあると。敵対する者たちの中にイエス様は来てくださったお方なんです。イエス・キリストっていうのは、実は私たちのためにこう命を捨ててくださった、私たちの救い主になってくださったと言いながらですね、私たちはよくそのイエス・キリストが来られた地になぜ今も紛争がやまないのかというようなことをよく言いますけれども、実は違う。そこに行きますと大変よく分かるのは、あの地というのは黙っていても民族と民族が、国と 国とがこう対峙するところです。地政学的にそういうところであり、黙っていても敵が生まれるようなそういうところであれば間違いない。そういうところの真ん中にイエス・キリストが来てくださった。イエス・キリストが来たのになぜ戦争がやまないのかじゃなくて、そこの真ん中に、敵の真ん中にイエス・キリストが来てくださった。 私たちが毎日走っている道の中で、やはりこう何かこう不思議な平和を感じるのは、まあ、そういうことをまた私自身が聖書を読むものとして感じることができたからであるかもしれません。さて、今日の話はヤコブという人のことなんですけども、ヤコブ、この人の名前、お父さんはイサク、かっこ笑い若い人たちのよくメールですね、かっこ笑いってのはよくありますよねイサク、かっこ笑いなんです。イサクっていうのは彼は笑うだろうという意味です。非常に変わった名前ですよね。そしてその彼が60歳の時に、今度双子の子供が生まれてくるわけですけども、それがヤコブとエソウというこの双子でありました。でこのヤコブというふうに名前を付けられたのは、最初に出てきたエサウ、お兄さんがエサウで先に出てきた。今の日本もそうですよね。かつて私たちの古い時代としてですけどですね、後から出てきた方が兄というふうに言うことがよくありましたけども、今は先に出てくる方が兄と。で聖書でもそうであるわけです。エサウが出てきた、でその後にヤコブが出てきたんですけども、ヤコブがお兄さんのエサウのかかとをつかんでいたので、それでヤコブっていう名前になったっていうね、変な説明が聖書の中にあるわけです。でこのヤコブっていう名前はかかとっていう意味が一つあります。かかとこんな名前つけるでしょうか。それともう一つ実はですね、これには意味があって、ずるいものあるいは押しのけるものっていう意味があります。こんな名前をこう父が母がこうつけるととても不思議なんですけども、こういう名前を持って、そして神様の計画の中に置かれる人とこうなっていくわけです。成長とともにこのヤコブという人はですね、お母さんに愛されるようになります。で他方のお父さんのイサクの方は兄のエサウの方を偏愛します。お母さんのリベカはこの弟の方、ちょっと歪んだ家族になっていくわけですね。聖書は結構そういうことを赤裸々に書きます。非常にこの歪んだものがこうありました。そして皆さんご存知と思いますけども、お兄さんはエサウですよね。弟がヤコブで、古いこのオリエントの世界ではやはりこう長子というのは非常に大きな特権を持つことになるわけです。長子の権利というふうに聖書の中に出てきます。家督を受け継ぐ権利というものをエサウは持っていましたけども、ヤコブが何をしたんでしょうか。今日大変おいしいスープをいただきましたけれども赤いレンズ豆のスープをヤコブが作って、でお兄さん、腹をすかせて帰ってきたお兄さんにですね、長子の特権を俺に譲ってくれと、でこのスープやるからと。でもお兄さんの方はですね、彼も迂闊であり軽率なんですね。もうこの腹減ってるのにもうそんなのどうでもいい、お前にその長子の権利をやるからそのスープをくれと言って飲んでしまうわけです。でそれによってこの約束によってですね、ヤコブが権利を受け継ぐものということになってしまう。でもう一回この弟ヤコブは父、また今度は兄をまたこう騙すことをいたします。長子の権利を持っているもの、特別に父親から受ける祝福の祈りというものがこうありました。で弟のヤコブはもうすでに目の不自由になって、こう分からなくなっていた父のイサクを騙して、その方法についてはもう皆さんご存知だと思いますけども、ちょっと省略しますけども、父を騙してエサウに代わってその祝福、長男の祝福を受けてしまう。でそういうものにこうなるわけです。2回兄を騙しました。そして長子の権利というものをこう奪ってしまったのがヤコブという人になります。皆さんどういうふうにこう思われるでしょうか。その名前の通りなんですね。こうかかとをつかんできた、そして2回も兄を押しのけた、騙した。お兄さんも2回目に騙されたとき、彼がヤコブという名前がついているのはこういう理由だったのかと変に納得をしてですね、非常にこの悔しがるというところが聖書の中にも実際に出てきます。どうしてこの権利それで移ってしまうのか、そしてそれを取り消すことはやはりできなかったわけです。古代のオリエント世界では考えてみますと、警察もいません、裁判所もありません、弁護士もおりません。ですから相互の約束っていうのはとっても大事なわけです。一旦口にした約束っていうのはもうそれを疑えることはできないわけです。 父親も騙されたということを後で分かって、それを誰か取り消すことはできないわけですね。一旦祝福したものは、神の名によって祝福したものは、もうそれを取り消すことができない。それぐらい言葉は重たいものであった。古代の世界においては、まあ、そういうふうにこう認識されていました。ですから契約を結ぶときですね、ヘブライ語では契約を切るって言い方をします。私たちは契約を結ぶという言い方をしますけども、契約を切る。例えば私とお客さんがこう契約を結んだとするとですね、ここに羊を連れてきてですね、その羊を真っ二つに切るんです。殺すんです。でその中を大竹さんと私が歩くんですね。で契約の締結ってそういうふうにするんです。これ実は聖書の中に繰り返し出てきます。なぜそんなことをするのかって言ったら、警察もいません、裁判所もありません。もしこの契約をどっちかが破ったならば、例えば私が破ったならば、大竹さんはこの羊のように私のことを切り裂いても、私は文句言えないって、もう殺されてるから文句言えないですけども、私は、そして私の家族は何も言うことができない。そういうふうにして契約をするという習慣がこうあって、聖書の中にも出てきます。ですから言葉というのは大変こう重たいものがこうあったわけです。しかしそこはやはりこう人間の世界のことですから、お兄さんは2回目に騙された時、もうさすがに許せないと思って、そして弟に対して殺意を持つようになるわけです。でそのことを察知したのがヤコブ自身であり、またお母さんであったわけですね。でお母さんは自分の兄のラバンという人のところに、これはシリアの方でしたけども、その息子を逃すことに、そこにしばらく預けることに移行するわけです。そしてこのヤコブという人が、まあ、その旅に出かけて、そしてそのヤコブがその旅の途中に、その夜になって、そして夜を過ごした時の話が先ほど読んでいただいたところであったわけです。で、ヤコブは、まあ、この時ですね、石のこうむき出しになったようなところだったんでしょう。そこにこう横たえて、そしてもう本当にこう疲れ切っていたようですね。これはまあ、ちょっとこの辺りのこともさっきの話のところですけども、エサウが2回目に裏切られた時ですね、彼の名がヤコブというのがこのためか、2度までも私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い取り、今また私の祝福を奪い取ってしまったと。そして殺意を持つようになって、ヤコブがこう逃避行に出かける。でそれで、彼は夢を見ることになります。でその場所というのは、その後に出てきますが、ベテルというところ、ここなんですね。で彼の出発点はこの辺りです。ちょうど、まあ、1日か2日ぐらいの道のりですね、2日ぐらいかかったと思います。ここまで行って、そして彼はこの後にベテルというふうにこう呼ばれるようになるわけですけども、そこで一晩を過ごすことにこうなります。裕福な家に育った彼、本当にこの時惨めであったと思います。しかし、全部、彼の身から出たサビといいますか、自分が騙した、そして自分が強欲でそういうものを奪ってしまおうとした、しかもそういう性格をやめることで繰り返してしまう、非常に彼は惨めでありましたけれども、また、まあ、私たちの言葉で言えば自業自得といいますか、仏教用で言えばそうなのかもしれません。そういうふうにこう思ったのだとこう思います。まあ、孤独もあったと思います。そして、彼が向かった地というのは、ずっとずっとまだ北であったわけですね。まだ1週間以上かかるようなところにこうおじさんがいたわけです。さて、このところにおいてもう一回見ましょう。彼は横たわって夢を見たと。そうすると天と地をつなぐこうはしごが現れて、そしてそのところに見つかりが行き来していた、上り下りしていたというのがこの先ほど読んでいただいたところにこうありました。で今読んでいただいたところの中に同じ言葉が何回かこう繰り返されていたのがお気づきになった方だったでしょうか。実はですね、見よという言葉が今の短い箇所で4回出てきたんです。まず3回、これはこれを読んでいる人たちに対して呼びかける言葉です。でこれはヘブライ語でもですね、大変よく使われる言葉であり、その伝統を受け継いで新約聖書の中でもよく使われて いてイエス・キリストもこう 使っています見よところは、これは黙示録にもこう出ていきますけども、この旧約聖書の中において見よ、これはひねって言葉なんですけども、ひねひねなんですねひねって言葉なんですが、これは本当に大事な事柄が書かれているから気をつけなさいという呼びかけです。聖書の誠の著者は神様です。神様がこれを今日読む私たち一人一人に対して、ひね、見よ、ちゃんと心してこのところを読みなさいとこう呼びかけてくださっているところなんです。そして今このひねってまず3回出てくるのは全部夢の説明です。私は人の夢なんかがあんまり関心ないですよね人がよく話してくれる夢、自分も時々夢をこう見てしまう、人が関心持つとも思わないんですけども、神様はこのヤコブに来てくださった、それがその夢の本質ですけども、その事柄をこれを読む人たちは心して読みなさい、見よ見よ、いやこれは人の夢でしょう、いや見よ、これはまあそんな話ないでしょう、いや見よ、こう呼びかけている。私たちもこれは何かやっぱりちょっと思いを変えてもう一度心を止めなければいけない部分であると気づかなければいけないと思うんです。兄弟とそして、この父を裏切った、で遠い地へのこの一人旅である、大変惨めな状況であるけれども、神様の選びや愛の中に置かれている人のところに神様は来てくださっている、この事実をあなたは見よと、このように言われていることを思うんです。天と地をつなぐ橋を、神が私とつながっていてくださるという、そういうことを私たちに今日示す橋をであるというふうに言うことができると思うんです。実際この箇所を原点のヘブライ語というところで読んでみると、下から上にはしごをですねバーンとかけたという感じではなくて、上から地に向かってはしごがかけられた、地に地の方向にということがちゃんと言われていて、神様がその惨めで嘘つきで騙し取るようなもの、しかし神様にその信頼を持って、でこのあと結論的なことを言うと、彼は神様にいつもこういう性格を持ちながら立ち返る人だったんですね。そういうものに対して神様はやっぱり忘れていない、そのはしごを持って私たちのここにこう来てくださるようなお方である、それを私たち一人一人に対して、心を止めなさい心を止めなさい心を止めなさい、これはあなたの話であるんだよと、こう言ってくださっているように思うんです。はしご、言ってみればですね、私たちの人間の世界っていうのは、私たちが一生懸命こうはしごを天に向けてこうかけてですね、天に登ろうとするそんなものであったり、あるいは競争の社会ではしごをかけられたかと思うと仲間にはしごをこう外されたりですね、そういうものであったり、天に届かないはしご、互いにこうそれをこう外し合うような競争があったり痛みがあったりということを私たち感じますけども、神の側から私のようなもののところにはしごをかけてきてください。28章の12節、そのうち彼は夢を見た、見よ一つのはしご、見よ神の使いたちがそのはしごを登り降りして、そして見よ主が彼の傍らに立っておられた。なんとですね、もう神様がそこにいたということに彼はこう気づくわけです。単なるこう夢で終わらないことなのでなと思います。そして彼に対するところのこの祝福の言葉、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である、私はあなたが言うことを持っているこの地をあなたとあなたの子孫のために与える、あなたの子孫は地の地のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。この最後の言葉、聞いたことはないでしょうか。これは実は創世記12章の中に出てくる、 このヤコブのおじいちゃんのアブラハムに対して神様が約束してくださった言葉と全く同じなんですね。神様は人が本当に過ちを繰り返すことを知っています。アブラハムも失敗します。イサクも失敗します。ヤコブも失敗します。神様の前には決して完全ではありません。しかし神様が計画を持っている人たち、そしていつも失敗をしても神様に立ち返るということを知っている者たちに対しては、神様はその約束をたがえない、そして一人一人のところにこう来てくださるお方に会うということを神様はこのことを通して私たちに教えておられるんだと、そういうふうに思います。そして15節に進みますと、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行っても、あなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう、私はあなたに約束したことを話し遂げるまで決してあなたを捨てないと、今度はこれ誰に対する見よでしょうか。先ほどまでは読者に対して見よと呼びかけていましたけども、今度この見よっていうのは神様がヤコブ自身に声をかけているところなんですね。ヤコブよ、お前はこのことを心を留めなさい。私の約束は決してあなたから動いていないんだよ。あのおじいちゃんに言ったこと、それも真実である。私は決してあなたから離れない、あなたを捨てないんだと、いうふうに言ってくださっているわけです。この28章15節上の見よ、これはヤコブ当人、そして今日私のようなものはダメだと私たちよく思うことがありますけれども、このような私たち一人一人に対して、見よ、私の真実はあなたのうちにある、こう言ってくださるのであるように思います。17節、彼は恐れをのぞいた、ヤコブは眠りから覚めて、そして本当に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は、まあ、やはりと眠っていたわけですね。どうでしょうか、一番神様を礼拝するのにこうふさわしくない格好です。もうひっくり返って寝てるわけですね。そしてもう一番無力な状態です。もう一番何もできないような状態だけども、そこに神様がそのままの私たちに望んでくださるような、そのようなこう啓示を与えてくださって、ヤコブは気づいたとき、あ、こんなもののうちに神様が現れてくださった、いてくださったんだということを告白するわけです。そして彼は恐れをののいてまた言った、17節、この場所はなんと恐れ多いことだろう、こここそ神の家、これがベテルという言葉です。先ほど読んでいただいた後も出てきましたが、神の家、ベテルというのは神の家という意味です。ここは天の門だ、私たち一人一人 の、 その祈りの場、そして神に立ち返ろうとするところ、不完全であってもそこが神の家、あるいは天の門になる、そんな読み方をすることは私たち一人一人に許されているのではないか、私はそういうふうに心から思っています。先ほども一回、あなたの子孫は八の地のように多くなり、そして西、東、北、南、東、地上のすべての民族はあなたと同じように祝福されると、こういうふうに約束があって、そしてこれはどのようにして成就していくたかということは、聖書全体の歴史と、そしてそれを要約したマタイの一章を見ると大変よくわかります。マタイの一章冒頭何が書かれていたでしょうか。系図ですね、系図です。もう聖書の通読を始めてあのところでまず大体つまずきますよねただしあそこを見るとですね、本当に神様の真実っていうのは変わっていないんだなということを私たち気づくわけです。アブラハム、そしてダビデ、イエス・キリストの系図、そしてアブラハム、イサク、ヤコブとこう出てきます。つまりこのヤコブの子孫としてダビデが生まれて、その子孫としてイエス・キリストが生まれてくださって、そしてその救いに預かって地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福されるという言葉が成就するようになったんです。それはどこで成就しているでしょうか。ここです。いつでしょうか。今です。この時私たちが本当にイエス様に信頼をして、この日本の中においてもこのお方こそ私たちの救い主である、このお方は世界のどこにあってもその信頼する者に対して約束を、愛を互えない方であると信頼して歩むことが私たち許されていて、私たちはこの恵みに今預かっているわけですね。で、私たちはよくイスラエル遠い国ですねとこれにこっちから見ます。 今は飛行機が、ね、あの大韓航空を使うとかなりあの早く行くことができるんですね。十数時間で行くことができます。で私たちは、それでも遠いですねという言い方をしますけども、私はイスラエルに通算7年生活し、で今も毎年イスラエルに行っていて、もう8年9年くらいも通算であちらで過ごしているかもしれませんけども、向こうから日本を見るという、なんていうかそういう視点をいつもこう感じるんです。もともとあの地で聖書が始まって、福音が始まって、そして届けられたのはこっち側ですよね。ですから向こうから見てここということになるんですけども、ここは本当に地の果てです。ファーイースト、極東なんて昔よく言われましたよね。本当に太陽の昇る国なんてね、イスラエルってよく言われるんですけども、日の昇る国、本当に東の一番外れの一番遠い国の一つであったところに福音が確かに届いていて、今日私たちはこのところに集まっているわけですね。それぞれ出身地が違います、あるいはイエス・キリストによってこう導かれた状況も時も違いますけれども、この御言葉によって、聖書によって、そしてイエス・キリストによって私たちは一つにされていて、世界中のクリスチャンとも一つになることが許されていて、この言葉なんと私たちに今成就していないでしょうか。私たちがあのヤコブに約束した神のその約束は真実であったという、私たちが証人なんです。私たちがそういうものであるわけですね。ヤコブは夢から覚めて、そして勇気づけられて旅を続けていきます。そして20年間叔父のもとで身を寄せることになるわけです。その間に何があったでしょうか。彼は結婚をしますけども、ラバンというおじさんの娘のことが好きになって、つまりいとこが好きになるわけですよね。で最初その妹の誰でしたっけ、ラケルという人が好きになって、ラケルと結婚しようとこうするわけですけども、結婚式を迎えてですね、彼はワインかなんかのでいい気分になったんでしょう。ちょっと夜こううとうとしているというような時に、こう若い娘が近くにやってきて、それを引き寄せてですね、一晩過ごすわけですね。ところが朝起きて気がついたら、それはそのラケル当人ではなくて、そのお姉さんのレアという人だったんですね。なんとレアと一緒になってしまった。でこれはおじさんの策略だったわけです。この地では、自分たちのところでは姉を先に、嫁にやるものなんだ、妹を先に嫁にやるってことはしないんだと。お前がこのラケルと結婚したいのであるならば、まずレアだと、こういうわけですね。まあ、当時は一夫多妻ということが認められていました。ちょっと誤解のないように言いますと、聖書の原則、原理原則は一夫一婦制です。神様が定めた結婚というのは一人の夫と一人の妻なんですよね。しかし古代のオリエント世界においては、それは風習は違っていて、そういう多妻ということがあって、そして聖書の中に出てくる人たちではあるけれども、そういう影響は受けていたということでしょう。そしてこのヤコブも2人の奥さんと、そしてそれぞれに2人の女奴隷がいてですね、4人の妻を持つことになるわけです。騙されてラケルじゃなくてレアが最初にこう来て、おじさんに言われるわけですね。じゃあラケルもやるけれども、ラケルのためにもう7年間私のために使いなさいと、そして合計20年間になるわけです。結局このヤコブは騙されたわけですね。騙す人であったのがこう騙されて、そして本当に彼はその自分の過ちということに気づいたんだと思います。そういうことの中で神様の訓練も受けて、しかし神様の約束の中にも置かれていて、そして帰ることができるようになって、もう一回彼はどこにまず帰っていったかというと、お兄さんと和解しますけれども、ベテルに戻っていくんですね。最初の約束をいただいた神様のことを忘れずに、そこに戻っていって礼拝をしたということがこの後出てきます。本当に彼も悔い改めることのできる人、神様のもとにちゃんと素直に戻ることができる人にあったということを知ることができます。とても大事な聖書の中の言葉、悔い改めるという言葉です。悔い改めるというのは、カトリックのどっか私たちイメージがあってですね、牧師先生のところに行ってなんか罪を懺悔するような、そういう何かこう感覚を持ちがちですけども、聖書の中でヘブライ語あるいはギリシャ語、
旧約聖書の言葉、新約聖書の言葉でも悔い改めるというふうに訳されている言葉は立ち返る、戻るという言葉だけです。戻る。だからどんな失敗を繰り返したとしても素直に戻っていけば良いのだよって神様はおっしゃってください。懺悔懺悔懺悔、またどうせやってしまうんだからもう懺悔してもしょうがない、だからそんなんじゃありません。もう私たちの失敗を繰り返す弱さを神様はご存知であって、私たちは同じ過ちと分かっていて繰り返して、その時に何をするかというとやはり戻っていく、その心っていうのが空っぽな心、またまっすぐな心、聖書的に言えばその素直な心ということになりますが、それを持つ時に神様はしっかりと私たちを握りしめてくださって愛を強めてくださることであると、私たちはそのことを確信したいというふうに思います。さて、私たちは2年前にこのずっと7年間ベテルの発掘調査してきましたけれども、当初からこの近くにこのベテルの郊外にですね、その山の一つの山があって、そこに遺跡があって教会の跡のようだと印象を持っておりました。そしてそこを発掘していくうちに教会が実際にこう出てきたわけです。そして、このベテルというところは最初出てくるのは創世記12章8節アブラハムの物語なんですね。アブラハムはそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためにそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。でこれが同じあの場所、ヤコブが夢を見た場所というふうにもこう言われているわけですけれども、この上のところを見ますとベテルと愛の間の山の方にこのアブラハムが移動して、そこにテントを張った、天幕を張ったっていう、そういうふうに、先ほどの創世記12章8節が出てくるわけです。もう一回ちょっと戻してほしいですか。ベテルと愛の山で、今日ベテル、そして愛というところの遺跡はどこかとか何を分かっています。でその間に実際に山があるわけですけども、聖書はアブラハムがですね、西にはベテル、東には愛があって、その間の山の上でテントを張って祈ったっていうのをこう書いていて、そして実際にその山が一つあって、でその山にはですねこういう遺跡が当初からあったんです。塔があったんですね。で下の方は全部瓦礫です。瓦礫です。そしてこの近辺を発掘していくうちに、このところに大変大変大きな教会があったということがこう分かってきたんです。これはあの去年の私の写真です。先ほどはあのつい1ヶ月前の写真ですね。これは去年の写真ですけども、その教会の跡地をこう発掘しているところです。これはさらに3年前の写真ですけども、こういうふうに、このタワーがありますね。でこの辺りを発掘している中で、こういう石畳が出てきたわけです。でこれはもう間違いなく教会だということがこう分かってきたんですね。そしてそのところをこう調査しているうちに、その傍らから分かるでしょうか、モザイクです。モザイクがこう出てきて、まあ、これは間違いなく教会である。でこれは教会というのはですね、今から1500年前の教会です。ビザンチン時代とこういうふうに言いますけども、その時代の教会が出てきました。そして近辺を発掘してドローンを飛ばして写真を撮って、こういう教会であるということがこう分かってきたんですね。で最初にあったタワーがこれなんですけども、これだけの大きい教会、東向きに立っていて、そして、東西に40数メートル、幅が25メートルぐらいある、あのイスラエルの地でもですね大教会のうちの一つなんですね。これが遺跡になって出てきました。先頭部分がちゃんとこういう礼拝の、こういう礼拝のね、知識をする、そういう場所がこうなっていて、柱がこうなっていたということが分かってきたわけです。そして2年前です。この教会のど真ん中、ちょうどこの辺り、この街道の構造を調べている中でですね、とんでもないものが出てきたんですね。 こういう5メートル四方の教会の中の教会といえるのが出てきたわけです。でここに4つ柱があります。これちょっと隠れてますけども、4つ柱があって、でこれがですね教会のど真ん中なんですね。例えばここの教会堂がありますけど、この真ん中にでっかいですね四角い枠で囲まれたものがあったら邪魔でしょうがないはずですけども、何かこの教会はそこを中心にしてこう作られている、とても大事な場所として囲っていたということが分かってきました。でしかもこの場所はですね、厚さが5センチ以上ある漆喰で床が何重にも塗られていたんです。何重にも塗られていて、この壁のこの床も全部その漆喰で覆われていて、特別な場所、教会の中の真ん中の特別な場所であるということを私は発見しました。そしてこの場所が先ほどアブラハムがそのテントを張って祈ったということの記念の場所であろうと私たちはまあそう想像したわけです。そして、これはまあこの真ん中の部分ですよね。で今年はそのね漆喰の部分を実際にこう剥がして、その下に何があるだろうかっていう調査を行ったわけです。でそれにあたって私たちはですね、過去のいろんな文献を調べている中で、中世の巡礼者たち、5世紀の巡礼者、あるいは十字軍時代の巡礼者たちがこのベテルというところの近くに大きな教会があって、そこにヤコブが横たわって夢を見た、そのことを記念する教会があるとみんな書いてあるんです。そういう記憶があるんですね。でしかもそのスコットランドの、中世の王様がここにやってきて、このところから石を削って、そしてスコットランドに持ち帰った、そういう伝承まであった。でそのところのホームページを見ますと、スコットランドの王室にですねベテルから取ってきたっていうですね四角い石があるんです実際に。でそれが一時イギリスによってイングランドによってそれが取られてですね、イングランドの王位継承の時に王様の玉座の下に置かれるようになって、写真が古い写真なんかそれが写っているんですね。でそういう伝承もこう残っているということが分かって、この教会のこの部分は一体どういうところなのか、その漆喰を剥がせば何かこう出てくるんじゃないかと私たちはこう期待したわけです。これがその真ん中ですね、分かると思います。当初はこういう感じだったわけですけども、発掘をしてこれが出てきて、でもう一回ドローンと重ね合わせるとこういう教会の中の教会ですね。そして、このところ今年つい1ヶ月前、剥がしました。このところを剥がしたらですね、この教会の床は全部敷石であったんですけども、このところだけですね岩盤が露出していたんです。岩盤ベッドロックですけども、このところだけ敷石を敷かずに、もともとあった岩山、ここ岩山だったんですね、そこの部分が露出してきました。でこの場所がその教会の一番高いところ、地域の一番高いところであり、そしてこの教会の中心であるというのがとてもよく分かったんです。そしてこの石がですね変色しているのがよく分かると思いますけれども、巡礼者たちが昔から繰り返し繰り返しこのところにやってきて、そしてヤコブが油を注いだとさっき出てきましたけれども、巡礼者たちもこのところにやって油を注ぎ、そしてろうそくを焚き、そして祈りを捧げた。それが石が信仰の対象ではありません。この出来事をこのところで追憶し、神様を礼拝するという場所であるわけですけども、その伝承が残っているところであるということでほぼ確実にこうなってきたわけですね。で十字軍時代まではこの場所が分かっていましたけども、それが失われていて、今回千年ぶりにその場所が分かった、そしてこの場所は実際にヤコブが本当に寝たところか、そういうこれ証明することはできません。しかしそういう伝承がずっと残っていて、そして巡礼者たちがヨーロッパから世界中からこのところにやってきて祈りをしていた場所であるということが分かるようになったんです。その真ん中の石がこれで、実はですねここに巡礼者たちがやってきたという証拠があったんです。落書きがたくさんあったんですね。 巡礼者たちが残していった落書き、これは星ですけども、これはですね、魚拓のようにして、こうインクでね、こういう型を取るところなんですけども、そのようにしてまたこれを持って帰って学会で発表するというのもなんですけど、例えばこのところで星印がこう見えています。あるいはこういうところにですね、家のこう文様であったり、それがあるいはベテルかもしれません、その教会がかたどられていたり、あるいは先ほどスコットランドと言いましたけども、なんとですね、スコットランドの旗と思われる、スコットランドの国旗っていうのは X なんです、はい、その旗と思われるものがこう出てきて、そしてそのスコットランドに持ってったっていうね、そのことを裏付けるかのようにして一部分切り取られるところもこう出てきました。そして巡礼者たちが逆に埋めていった見事な彫刻がそのところにこう傍らに埋まっていると、そういうこともこう確認することができました。これはまだ学会とか機関誌にどこも発表しなくて本邦初公開で今写メ撮ってくださった方々にですね、これは SNS に載せないでいただきたいとこれは私ね、隊長から叱られますね。これはまだ未発表なもので、でこれが出てきて、私たちは慶応大学の発掘調査チームでやっていますけれども、このところに JICA といってですね、日本の支援団体、この NGO ですか、NGO じゃないですね、国の団体ですね、JICA、それから、ユネスコも一緒に関わっていて、それからパレスチナも政府とも関わっています。そこの人たちがみんなですね、イスラエルの日本大使を呼んでね、プレスカンファレンスを開いて世界中にこれを発信すべきだって言ったんですよ。それぐらい大きな今回の発見であった、そういうヤコブが夢を見て巡礼者たちがいつも記念してやってきた場所が今回出てきたということにこうなるわけですね。そして聖書の記述とぴったしこう合うところということになります。しかし慶応大学のその隊長はですね、これは今発表するとまたみんなここにやってきて遺跡を壊したりとかいうことになってしまうから、これを埋め戻してでゆっくりとこう発表していくと、今発表するとまたいろんな反対のこう意見が出てきたりとかですね、いろんなこと言われるから、少しずつこれを明らかにしていくんだと。しかし私は皆さんに公開しましたで、私はこのことを通してですね、本当にそこにやってくる巡礼者たちの心、そこに私でもこう連なるものであることでも幸い、そういうことを思いました。今回日本から行ったチームの中に一人ですね、求道者の方がいたんです。クリスチャンでね、その発掘調査に加わる人ほとんどいないんですね。で求道者の方がいて、2回日曜日に迎えましたけど、その方と一緒に礼拝をしました。でこの聖書箇所も読ん でその方はもう受洗の決心をして、このクリスマスに洗礼を受ける予定なんですけども、本当に御言葉の真実で神様の真実で、私たち一人一人に望みでは、それは神様が生きておられるんだということを信じてやってきた人々のその歴史、そういうところにこう私たちがつながることができて、地上のすべての民族は仲間によって祝福される、私もその一人に預かることを許されているんだ、こんな私であってもこのところに私神様が来てくださる、確信できるんだ、思いを共有いたしました。皆さんの賛美歌あるいは聖歌の中に主を身元に近づかん、ご存知だと思います、聖歌の260番ですけども、主を身元に近づかん、これはこのヤコブのこの夢を歌ったその歌詞ですね。でタイタニックが沈むときに、これ映画の中にも必ず再現されていますけども、バンドの人たちがこれを最後まで演奏してみんな亡くなったという話が知られています。で昨日大きな地震がありました。で私は実はですね、来週札幌にあります北海道聖書学院というところに集中講義することになっているんですけども、もうまさかもうこれ取りやめだろうなと思っていたらですね、今朝連絡があって予定通りやりますと苫小牧にも行くことになりまして、主日今度の再来週の教会にそこで更新いたしますけども、そこはもう本当にもう、まあ、被災地の一番震度7があったところすぐ近くというところになりますけども、まあ、そこのところに行ってまたこういうことが勝ち合うわけですが、9月1日、私関東大震災というものもね、私たちは過去に迎えて、そして、防災の日というふうにも行っていますけども、 関東大震災の時にですね、フェリス女学院の学院長であった方が、この建物の下敷きになったということが伝えられています。そしてその瓦礫の下になって逃れられない、そしてもうほとんどが木材であるから火の手がこう移ってきて、そしてその学院長はそこでこう亡くなってしまうわけですけれども、それを助けようとした若い女の子たちにですね、もう逃げなさい逃げなさい、で彼女は学院長はその瓦礫の下で死を身元に近づかんのを賛美しながら、そしてこう生きたまま焼かれて天にこう帰っていったというこう記憶が残っています。私たちはあるいは本当に悲惨な死に方をすることもあるのかもしれないし、いろんなことが考えられて、しかしその時に私たちは神なんかいないというのではなくて、なお神様のもとに近づくんだ、このようなもののところに来てくださった方のところに私たちが帰っていくんだと告白できる、そういう信仰を私たちは、つまり完全に信頼する信仰を私たちは与えられているんだと思います。はい、ここまでにさせていただきたいと思います。この夏少し経験したことだと聖書を改めて、これを私たちのものとして思いますので、本当に思います。どうもありがとうございました。